SDF は美ら海の先森をお聞きの皆さん、新年明けましておめでとうございます。海上自衛隊第5航空群美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は1月3日、今夜は新年初の放送です。リスナーの皆様、9年中は大変お世話になりました。本年も引き続き SDF は美ら海の先森をどうぞよろしくお願いいたします。さて今夜は2人のゲストをお迎えしていますので、アシスタントは川ちゃん一人となります。川ちゃん、今年もよろしく。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、では新年恒例の今年の抱負を交えてリスナーの皆様へご挨拶お願いします。
はい、美ら海の先森リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。アシスタントの川ちゃんこと川野三宗です。いつの間にか年が明けて令和7年になってしまいましたが、今年も頑張りますのでよろしくお願いします。新年の抱負はそうですね、幸せになることです。
幸せになることですか？
はい、そうです。広報ラジオに携わったら幸せになるというジンクスがあると聞いたので、今年は大きな幸せをつかみたいですね。
確かに、このラジオアシスタントに携わった隊員の多くはですね、承認や結婚など良いことがありましたとの報告が来ているので、そのようなジンクスが広まったのかと思いますが、まあ、それはね、皆様の日頃からの行いが良かったからだと思います。まあ、何事も前向きに頑張ればおのずと幸せが訪れますよ。
はい、そうなれるように頑張ります。
はい、
ちなみに今ちゃんの新年の抱負は？
私ですか？私はですね、毎年同じで健康で長生きすることです。まあ、人生100年時代と言われますが、私もあと40年、健康で頑張れるように日々精進します。それではお待たせいたしました、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。今夜のゲストは昨年4月に海上自衛隊へ入隊し、8月から第5航空群で勤務している初任海士の第5整備補給隊越川一士と那覇航空基地隊伊藤一士のお二人です。それでは早速ですが、リスナーの皆様にご挨拶を兼ねて自己紹介をお願いします。まずは越川一士から行ってみよう。
はい、美ら海の先森をお聞きの皆様、はじめまして。第5整備補給隊航空機整備隊で勤務している越川一士です。職種は航空電気計器整備要員ですが、まだ専門課程を出ていないので、現在は先輩の指導のもと P3C 哨戒機に搭載されている計器類の機能検査値の検査成績の記録、整備作業終了後の書類作成、工具や物品の数量管理等の仕事を主に行っています。出身は海上自衛隊の下総航空基地がある千葉県です。趣味はカラオケとカードゲームで、カラオケでは J-POP の歌をシャウトしています最近は那覇航空基地のクラブ活動で行っているバドミントンにハマっています。
いいですね。
今夜はラジオ初出演で緊張していますが、よろしくお願いします。
はい、よろしく。では次は伊藤一志お願いします。
はい、わかりました。リスナーの皆様、はじめまして。那覇航空基地隊の経理隊で勤務しています伊藤一志です。職種は経理員ですが、私もまだ専門課程に入校していないので、現在は那覇航空基地隊で必要となる物品の購入手続き等、契約に関する書類作成などを行っています。出身はアニメの聖地が結構多い宮城県です。趣味は機動戦士ガンダムなどのプラモデル作成で、ジオラマまで作りますが、最近は作れていません。
すごいですね。うん、
あと体を動かすのも好きで、最近はバッティングセンターに行ったり、越川医師と同じくバドミントンで心地よい汗を流しストレス発散を行っています。ちなみに野球観戦も好きで、楽天イーグルスのファンです。特技は柔道で、中学から高校までクラブ活動で頑張ってきました。ちなみに初段の段位を持っています。
はい、すごいですね。はい、
今夜は少しでも皆様に海上自衛隊のことを知っていただければと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二人、自己紹介ありがとうございます。まあ、越川医師は千葉県出身ということですが、まあ、千葉県の特産品の落花生は美味しいですよね。
ですね。落花生も有名ですが、
はい、
他にも果物の梨は全国1位の産出額なんですよ。
そうなんですか。
あと富里スイカは皇室献上品として有名になりました。
マジっすか。初耳ですね。パーソナリティやってるとね、いろいろと勉強になりますね。あと伊藤氏は宮城県出身ということで、まあ、アニメの聖地が多いということですが、
そうですね、アニメの呪術廻戦や、ジョジョの奇妙な冒険、あと配給などが有名です。
あ、知ってます。そうなんですね。私の世代だとね、あの石巻漫画ロードっていうのがあって、仮面ライダーやねサイボーグ009の作者石ノ森章太郎さんのミュージアムがあるのは知ってましたが、
他にもアンパンマンミュージアムがあり、はい、観光案内所などにはアニメの聖地の訪問マップが置いてあります。
すごいですね。まあアニメの話しだしたら止まらなそうなので、では今夜は皆さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今夜は将来の海上自衛隊を担う和コード2人をゲストにお迎えして4人でお送りします。皆さん今夜もゆたしく逃げサビラ
ー、ゆたしく、
ゆたしく。
それではお待たせいたしました。ここからは今夜のゲスト、第5整備補給隊越川医師と那覇航空基地隊伊藤医師にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずは皆さんが海上自衛隊に入隊しようと思ったきっかけから聞いていこうと思います。では越川医師から聞いてみようかな。
はい、きっかけとしては高校を卒業し大学進学へ向けて浪人していた時に、元海上自衛官である父親から、将来やりたいこと決まってなくてなんとなく大学へ進学するなら自衛隊に入ってみたらどうかと言われ、自衛隊についていろいろな話を聞き、自衛隊へ入るなら長男も海上自衛官であったことから海上自衛隊を受験し入隊しました。
なるほどね。では伊藤医師のきっかけは？
実は私アニメオタクでして、なのでアニメの艦隊コレクションの護衛艦加賀が大好きで、
はい、
海上自衛隊に入隊して艦艇で勤務したいなと思ったのがきっかけなんですよ。
なるほど、
あと学生時代に艦艇見学に行った際、はい、普段は知ることがない海上自衛隊の職種等について説明を受け、機械職種、
エンジン関係ですね、は
い、
うん、
の電気員や応急工作の職種をやってみたいと思い海上自衛隊を受験しましたが、いつの間にか経理職種の配属となりました。
皆さんそれぞれの入隊動機がありますが、海上自衛隊に興味を持ったということは共通して言えますよね。先月の放送でもお話ししましたが、百聞は一見にしかずですので、将来の職業の選択肢の一つとしてまずは自衛隊のイベント等に参加していただいて自分の目で確かめてみることがいいかと思います。
確かにですね、
それでは次の質問ですが、入隊前と現在の海上自衛隊に対する印象や、自衛隊に入隊して良かったこと、辛かったこと、また自分の中で意識が変わったことなどがあったら教えてください。今度は伊藤医師から聞いてみようかな。
そうですね、入隊前の自衛隊に対するイメージは訓練や練習など毎日がきつそうなイメージを持っていたのですが、教育隊では自衛隊の基礎知識の座学や初動作の基礎訓練等の教育もあったので、思っていたよりもきつくはなかったです。ただ朝の起床時の行動は慣れるまで大変でした。
ですよね。
また今の職種の経理員は基本的にディスクワークが主な仕事なので、私的にはもっと体を動かす職種に就きたかったですが、あと自衛隊に入隊して身についたことは、与えられた時間が決まっていますので、ちょっとした隙間時間の有効活用ができるようになったことです。
なるほど。では越川医師にも聞いてみようかな。
私は浪人時代の不規則な生活や学生の時から運動もしていなかったので、入隊前は団体生活や運動面に対しすごく不安でした。教育隊に入隊してから確かに朝の起床時の動作は慣れるまできつかった記憶があります。食事のバランスや規則正しい生活が身につき、入隊前より健全な生活ができています。また部隊配属になってまだ半年も経たないで、覚えることは多いですが、早く仕事を任されるよう頑張りたいと思っています。あと意識が変わったところは金銭感覚で、今まで親元で暮らしていたのであまり感じなかったのですが、自分で働いて給料をもらい一人で生活していく上でもっと計画的に使っていかないといけないと気づき、貯金も始めました。
みんな成長していますね。まあ確かにね、教育隊での生活は、まあ、自衛官として必要なしつけ教育や知識を約5ヶ月間で詰め込むので、まあ、自衛隊の生活の中でも厳しい期間かと思います。まあ、これはね、自衛官として勤務していく上で必要なことなんですよ。まあ、いろいろと覚えることも多いでしょうが、頑張っていきましょう。
では次の質問ですが、皆さんが教育隊の就業時に勤務地が沖縄になった時の率直な気持ちと現在の心境の変化などをお聞かせください。 では伊藤医師からお話しください。
そうですね、私は海上自衛隊の艦艇勤務希望で長崎県の佐世保市か広島県の呉市の勤務地を希望していたので、勤務地が沖縄と聞いたときはまた実家から遠くなったなとか、また行ったことがない土地だから不安でしたが、今では隊員食堂の食事も美味しいし、生活環境にも慣れてきたので少しずつ不安が解消されていきました。けど寒い季節が好きなので早く寒い場所に帰りたいというのが本音です。あとネットショッピングをよく使うのですが、私が使うサイトでは物によって沖縄県送料別の商品が多く、それも送料が高いのがショックですね。越川医師はどうですか？
そうですね、私は関東地域の勤務を希望していたので、正直沖縄と聞いたときは沖縄かと最初は落胆していました。人生初の沖縄は勤務地としてではなく観光地で行ってみたかったというのが本音ですね。ただ住めば都というように、沖縄で勤務して生活してみて、暖かい気候や美味しい食事、またいろいろな場所へのアクセスが便利なので、今沖縄最高って感じです。
お二人ともまだ沖縄勤務半年ですので、今からいろいろ楽しんでくださいね。あと那覇航空基地の食事は本当に美味しいですよね。
美味すぎて体重が増えちゃいましたよ。
私もです、年々増えていってます。
食事が美味しいとそれだけで幸せを感じますね。
ですよね。ではそろそろ今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ゲストの皆さんもお手伝いお願いしますね。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナー様からのお便りがたくさん届いていますので紹介していきますね。
はい、お願いします。
では最初のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。
はい。
11月に入り一気に寒くなり、紅葉も少しずつ色づき始めました。この前岩国へ行ってきました。海上自衛隊の飛行機いろいろと撮影しました。呉には最近行っていないのでまた行こうかなと思っています。加賀が F-35 の離発着訓練も終わって帰ってくるので、その頃にでも行こうかなとのお便りと、 SDF アワー600回記念放送へのお便りもいただいていますので続けて紹介しますね。
はい。
今ちゃん、 SDF アワーのテーマソングできたんですね。600回記念放送でのお披露目とても良かったです。
ありがとうございます。
録音して保存したいくらいです。
ありがとうございます。
音源か欲しいとのお便りです。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。まあ近所に加え600回記念放送へのご感想もありがとうございます。まあ私が、自作自演した SDF アワーのテーマソング、Keep on your smile は、陸海空自衛隊の絆と自衛隊を応援してくださる皆様へのメッセージソングとして作ったのですが、まあワンテイクで演奏して収録したので、まあ緊張しましたね。まあ、曲については、リクエストいただければまた放送の中でご披露いたします。まあ、音源化についてはですね、著作権の登録なども確認も含めて、できるか検討いたします。では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム山さんからのお便りです。パーソナリティリスナーの皆様こんばんは。
こんばんは。
57歳冬の夜、出張先の大阪市内のホテルの部屋で脳梗塞で突然倒れる前に、三宅ゆかりさんの歌声を聞きたいと東京オペラシティコンサートホールに出かけました。三宅ゆかりさんの歌声に心が洗われたことを今も鮮明に覚えています。あの感動をもう一度とリハビリも頑張りました。当日は当時防衛大臣をされていた小野寺さんも来られていました。例えば特別企画として三宅ゆかりさんとボーカリストをスタジオに招き、リスナーからの質問コーナーはできないかなと夢見ていますとのお便りをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム山さん、お便りありがとうございます。まあ、ご提案いただきました怪獣の歌姫、三宅二層のゲスト出演については、 まあ、2年ほど前にはですね、東京音楽隊が第五航空軍の創立50周年記念にね、那覇航空基地で演奏した際に、ラジオリスナーへ向けてのメッセージとサイン色紙のプレゼント企画を行ったのですが、まあ、実際にねゲスト出演となると各部隊といろいろな調整が必要となるため、結構ハードルが高いかと思います。まあ、実現できたらね素晴らしい企画なので、まあ私がねラジオ担当中にできる機会があればまた事前にね皆様に告知いたしますが、あまり期待しないで待っててくださいね。では次は伊藤医師、お便り紹介してもらおうかな。
以前今ちゃんからゲスト出演した際にお便りお願いねと聞いていたので心の準備はできていましたが、このタイミングとは、
あ、すいません、はい、
では頑張って紹介していきます。
はい、お願いします。
次のお便りはラジオネームちえさんからのお便りです。 SDF アワーの皆様、リスナーの皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
去年同様今年も楽しいユンタク&イマちゃんのギター演奏を聴かせてくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
さて話は変わって、今年初の放送は正月ということで、めでたい、とても縁起がいいですね。
ですね。
大半の隊員の皆様は冬休み、正月休みの長期休暇で帰省されていることでしょう。私は帰省ではないですが、今回の年末年始は福岡、熊本に行き、リフレッシュな正月を過ごしてきました。あ、そうそう、めでたいと言って、ふと思い出したことがあります。全国の自衛隊で行っているのか分かりませんが、年頭行事で乗組員の健康祈願で、だるまの目入れ式というのを何年か前に一度テレビで見たことがありますが、海上自衛隊那覇基地でみんなそういう式典とかされたりするんでしょうか。なんか面白そうだなと見ていました。来月は佐世保音楽隊のコンサートがあるということで、リスナーの皆さん会場で一緒に楽しみましょう。最後に、沖縄はもうそろそろ桜の開花宣言ですね。かといって春ではなく寒さも少しずつ増えてくることでしょう。どうか隊員の皆さん、リスナーの皆さん、お体ご自愛ください。またメッセージします。とのお便りをいただいております。では、いまちゃんお願いします。
はい、ラジオネームちえさん、こちらこそ今年もよろしくお願いしますね。ユンタク&ギターも頑張ります。さて、ご質問いただきました、だるまの目入れは、第五航空軍もコロナ禍前までは行っていたのですが、まあ、現在は行っていませんね。あと、佐世保音楽隊の音楽演奏会は、2月1日土曜日に那覇文化芸術劇場那覇アートで行いますので、入場方法等の詳細は第五航空軍のホームページにてご確認ください。さて、お便りの中にあった桜の開花ですが、まあ、沖縄はね1月下旬頃に桜祭りが行われ、まあ、桜の名所では満開の桜が見れます。まあ、沖縄県以外のリスナーの皆様は1月に桜と思われる方が多いかと思いますが、まあ、沖縄の桜の種類は、寒緋桜、まあ、彼岸桜とも言いますが、これでですね、1月下旬から2月中旬にかけて咲くんですよ。ちなみに普通は暖かい場所から開花するのですが、沖縄はね北の方から南にかけて開花してくるんですよね。では次のお便り紹介は越川医師に紹介してもらおうかな。
はい、わかりました。次のお便りはラジオネーム北海道番長さんからお便りです。皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
11月7日、雪が降り寒さも増してきている北海道札幌から北海の番長です。10月下旬に車のタイヤをスタッドレスにして冬に備えていましたが、沖縄ではスタッドレスタイヤに変えることはないですよね。11月8日の放送では今ちゃん with 川川コンビで薄い一茶様をお迎えしての放送でしたね。二度目の沖縄勤務ということで、お帰りなさいでしょうか。海上自衛隊といえば海、艦艇、潜水艦とイメージしがちですが、航空部隊もあること、人材育成教育の充実、任務の目標、出身地名古屋のお話と内容盛りだくさんお聞かせいただきありがとうございます。たくさんの方に薄い一茶様の思いが届いたことでしょう。今ちゃんへ今年もプレゼントクイズあるのかな。 次回の放送はいつも以上に期待しておりますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム北海の番長さん、お便りありがとうございます。まあおっしゃる通り沖縄ではサマータイヤしか使用しません。あとクリスマスプレゼントは12月の放送内でご案内しましたが、届いた方はラッキーということですね。では本年もよろしくお願いしますね。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。
はい、
SDF アワー美ら海の先森パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。11月8日の放送を拝聴しました。薄い指令の50歳までにダンディになることを目指して筋トレを行うなど、お茶目ながらも真剣に文武両道に自己研鑽するお人柄も伝わりました。また薄い指令のワンフォアオール、オールフォーワン、一人はみんなのために、みんなは一つの目標のためにの指導方針、まさに海上自衛隊の絆とチームワークを表している資源だと感じます。先日沖縄基地隊で水中処分隊を見学させていただく機会がありました。少数精鋭の部隊で皆さん制服の上からもわかるぐらい体を鍛えていると感心しました。そして任務の説明を受けた部屋がなんだか大学の教頭部の部室みたいな居心地のいい雰囲気だったのも印象深かったです。航空隊とは異なる任務ですが、ここでも海上自衛隊のワンフォーオール、オールフォーワンのチームワーク精神が現れているのだと思いました。アットホームで気持ちのいい舞台でしたが、任務は非常に重大かつ過酷で本当に頭が下がります。そして帰り際、案内してくださった沖縄基地隊の方が、掃海艇の定員はおよそ50名だけど定員割れしている現状を説明されたのも心に残りました。自衛隊の人的基盤強化について我々一般国民もより一層関心を持たねばと思いましたとのお便りをいただいています。では今ちゃんにマイクお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。防衛モニターとして基地見学等に参加された際にはいつもご感想いただきありがとうございます。あと人員不足なのは、まあ、海上自衛隊だけではなくどの職種にも言えることで、まあ、少子化の中海上自衛隊を選んで入隊してきた新入隊員を早く一人前に育てていくことが大切かと感じています。
では次のお便り紹介しますね。
はい、お願いします。
次はラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の先森の皆さんこんばんは。
こんばんは。こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。11月8日の放送回拝聴しました。ゲストでお見えでした第5航空隊一等海佐薄井司令のお話、愛知のご出身で町の中の車はレクサスを含むトヨタ車ばかりとのことでしたが、さすがお膝元だなと思うエピソードでしたね。以前も沖縄での勤務時代が終わりとのことでご子息さんは沖縄生まれと聞き、なんだか少し嬉しくなりました。今回の赴任も素敵な日々となりますことをお祈りいたしております。沖縄も寒くなる季節を迎えておりますが、海上自衛隊の皆様をはじめどなた様もお体を大切にこの冬を乗り切ってまいりましょう。追伸、メッセージとリクエスト曲の採用どうもありがとうございました。今回の放送も頑張ってくださいとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、毎月お便りいただき感謝感激です。また激励のメッセージありがとうございます。さて、今回ね、皆様からのお便りを悟空司令薄井さんにお伝えしたところ、悟空司令からメッセージをいただいておりますね。紹介しましょう。放送をご聴取いただきありがとうございました。皆様からのメッセージをいただき非常に嬉しく思います。今後も海上自衛隊のことを皆様にご理解いただけるよう尽力いたしますので、引き続き応援よろしくお願いしますとのメッセージをいただきましたよ。
リスナーの皆様、今夜もたくさんのお便りいただきありがとうございました。ではそろそろゲストのお話に戻りたいと思います。
はい、戻りましょう。
では次の質問ですが、皆さんが沖縄勤務時にチャレンジしてみたいことや目標等をお話お願いします。 できれば仕事とプライベート両方のチャレンジを聞きたいですね。では越川医師からお願いします。
はい、私の職務上の目標は自分の職種である航空電気系規制備員として技能向上を目指し、専門課程に入校するまでには基礎知識の習得に努めたいです。プライベートでは原付バイクの免許しか持っていないので、中型バイクと普通自動車の免許を取得し、沖縄の観光地巡りをしたいと思っています。あとバドミントンももっと上手になれるよう頑張ります。では伊藤由志お願いします。
はい、そうですね、職務上では早く仕事を覚え、効率のいい仕事を追求し、できるだけ残業にならないようにしていきたいです。プライベートでは中型バイクの免許を持っているので、バイクを買って沖縄の隅々までツーリングしていきたいですね。
あ、いいですね。
今はバイクの購入資金のために貯金に励んでいます。
あ、頑張れ。皆さんありがとうございます。各職種の知識はですね、まあ、専門課程できっちりと勉強できるので、まあ、専門課程に入校するまでに、まあ、職種における基礎知識をしっかりと覚えてくださいね。あとプライベートのバイクでのツーリングですが、まあ、沖縄の道路はね、滑りやすいので気をつけてくださいね。では最後の質問となりますが、皆さんが思う海上自衛隊の魅力についてリスナーの皆様にお伝えいただけますか。では先ほどと同じ順番でお願いします。
はい、私が思う自衛隊の魅力は、入隊時の教育隊での適性検査で自分の適性に合った職種が選定され、自分の希望に照らし合わせた職種に就くことができることです。また入隊区分により一般装甲補正で入隊したら3層への承認が保障されており、また自衛官候補生で入隊すると任期ごとに任期満了金というまとまったお金が支給されるので、他にやりたいことがあるのであれば任期満了金をもとに専門学校へ行ったり、やりたい仕事に転職したりする式にすることができます。あと自衛官の身分は特別職国家公務員なので、福利厚生や給料が安定しているところも大きいですね。伊藤医師はどうですか。
はい、私が思う自衛隊の魅力は、衣食住が保障されており、必要最低限の生活費しかかからないので、給料は貯金や趣味に使え、充実したプライベートを過ごせることと、また福利厚生も充実していることが一つの魅力です。その他にも海上自衛隊は全国各地に基地があるので、普段は行かないような場所で仕事ができ、陸上勤務、艦艇勤務、航空部隊勤務などといろいろな職域で働くことができるのも魅力の一つです。
ありがとうございます。まあ、自衛隊に入隊してからね、間もないのにしっかりと海上自衛隊の魅力伝わりましたよ。ではここからは第5航空軍からのお知らせです。母ちゃんよろしく。
はい、第5航空軍チラミの先森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等をお寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく美ら海の先森から第5航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第5航空軍ホームページ内のトップページ、または SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくとメール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いします。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空軍と検索してください。また第5航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
はい、母ちゃんありがとう。第5航空軍の X のですね、ダイレクトメールでもお便り、今ですね応募してますので、よろしくお願いします。ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストのお二人にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。ではよろしくお願いします。越川くんから行こうかな。
はい、第5整備補給隊の越川氏です。ラジオ出演は初めてでかなり緊張していましたが、思ったより楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
リスナーの皆様に少しでも海上自衛隊の魅力が伝えられたかなと思いますので、出演してとても良かったです。
はい、ありがとう。
今後も微力ながら広報活動の力になれるよう頑張っていきます。
はい、よろしく。では伊藤さん。
はい、那覇航空基地隊の伊藤医師です。海上自衛隊に入隊し まさかラジオに出演するなんて思ってもいませんでした。
確かにですね。
多分人生で最初で最後かなと思ってます。
また出てくださいよ。
普段の職場とは違った雰囲気で広報活動ができたことはいい体験になりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今回ラジオに出演して広報活動の大切さを改めて感じました。今後も機会があれば積極的に広報活動を行っていきたいと思っています。
はい、第5整備補給隊越川医師、那覇航空基地隊伊藤医師、ありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの皆様、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の先森を応援してくれるかな。
いいさー。 SDF アワー美ら海の先森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。